夕平は部屋の中で預金通帳を眺めている。久しぶりに通帳に ATM から印字してきた。彼はネットで口座を開設したりはしていない。すべてが全盛期的である。もちろん携帯もパソコンも所持しているが、給食情報を検索したりネットを徘徊する以外のことにはあまり使用しない。一人暮らしの気楽さもあって、比較的駅に近い新築マンションの部屋代が高いところに住んでいた彼は、職を失う1年ほど前にこの新築に移ったことが恨めしく思えるのだった。こんなことなら半額で済んだ前のマンションへ戻りたい。部屋代がバカにならないから預金がぐんぐん取り崩されてしまう。もっとも高級でもない普通のマンションには違いないが、無職の自分には重すぎる。このまま職が見つからなかったらどうなるだろう。彼は失業中はマンションの借り換えすら難しいことを思い出した。通帳の金額を見ると惨めなくらいに減少の一途をたどっている。食事を切り詰めたって電気代を節約したってどうにもならない。何しろ入ってくるお金がないのである。1年間の受給可能期間のうち、辞めてすぐに申請をしたから雇用保険の給付日数はすでに過ぎ去ってしまった。彼に与えられた日数は果たして彼の長年懸命に働いた労働に値する猶予期間だったのだろうか。それはわからない。彼より働きも少ないのにのうのうと社員面をするやつらも大勢いたというのに、企業は人材の再編を行うこともなく杉田雄平を切り捨てたのであった。失業手当も耐えた今となっては、毎月預金が取り崩される一方だ。それは常に自分の1ヶ月分の計画よりも早く消えていくような気がしてならないのだった。ああバカだバカだ、職がなければ金が減るのは当たり前じゃないか。そんなことを今更考えたって何の意味もない。とにかく早く手を打たなくては大変なことになるんだ。あるいは自分は部屋を追い出されて都内の不労者の仲間入りを果たすことになるのだろうか。働けるのに働かないクズどもだって若い頃は軽蔑していたけれど、ちょうど今の自分のように抜け出せない螺旋階段へと踏み込んだ結果、進めば進むほど逃れられない底辺へと落ち込んでしまった慣れの果てが、つまりは彼らなのではないだろうか。つまり彼らと自分とは極めて近しい関係にあって、ああしてふてくされて今では這い上がる意志すらなくしてしまった彼らにしたところで、自分のようにあがき苦しんだ果てに最後の気力を抑え社会にもぎ取られてしまい、もはや不労者の生活をこそ我がものと受け入れるようになっただけのことではないだろうか。何しろこれほど毎日思い詰めていたら、そのうちすべてが面倒になって、そのまま腹を減らして、気力を失って、餓死をするような人だっていない方がおかしいくらいの虚しさである。とにかく何もかもがバカバカしい。生きるのがアホらしくなってくる。どうかして社会の一員にしがみつこうとして、よろよろ這いずり回る。今の生活が子供の頃から夢だの希望だのと脅された慣れの果てなのだろうか。 いくら生存のためだって、これほど必死に職を探して、それでもどこからも相手にされず、自分を不必要な人間だと貶められて、貶められて、貶められて、そんなことを思い詰めたら、不意に誰かの胸に顔を預けたまま、わーっと大声で泣き出したような惨めが、40代のむさ苦しいこの男の心にも、ぼわっと溢れんばかりに広がって、思わず、あっとなってしゃがみ込んでしまった。情けない。近頃、感情がおかしくなっているような気がする。本当に自分は、こんなことのために生まれてきたのだろうか。またしばらく、学生時代から子供の頃へと、虚しい回想を極めるうちに、いつしか窓辺は暗くなっているのだった。カーテンを閉めて、キッチンで即席麺を鍋に入れる。カップラーメンよりはずっと美味しい。そうして、乾燥わかめと、今日はネギを奮発して、丸ごと一本。それから野菜ジュース。どうにかビタミンを確保するのはいいとしても、同じような食生活だから、亜鉛やら鉄分が不足しているに決まっているのだ。そんなことを考えていると、不意に、働いていた頃の職場の食堂の栄養価の高さが思い出されて、なんだかわからない。自分でもびっくりするくらい、不意に、頬から涙が一粒こぼれたのだった。惨めだ。箸で鍋のラーメンをほぐしながら、彼は心を落ち着けているらしかった。不意に電話が鳴り響く。彼は思わず部屋の方へ走っていった。けれども彼はありったけの期待を今まで何度も裏切られてきたから、わずかな希望を封じ込めるみたいにして心を落ち着けて、でもやはりドキドキ心臓を高鳴らせながら、わざとつまらなそうに電話を取るのだった。そうして、いつも同じこと。自分の期待したわずかな望みはパリンと砕けて、つまらない現実に打ちのめされる。それは単なるキャッチセールスには過ぎなくって。墓地の案内をいたしたいと思いまして。なんていう女性の声が受話器の向こうから響いたとき、彼はもう、何かを言い返すことすらできなくて、わけもなく、悔しくって、怒鳴る気力すら失ってしまい、相手がベラベラ喋るままに、静かに受話器を置いたのであった。抑えようとして、抑えきれなかった心拍数だけが、電話を切ったわびしさに、ドキドキとこだまし続けている。5分のタイマーが鳴って、キッチンへ向かってコンロを止めると、彼は大きな碗に麺を流し込んだ。そうして、雇用情勢の特集番組を眺めながら、部屋でわびしい夕食を済ませるのだった。明日はまた2件ほど面接に出かけてみる。もしもの時は、けれども彼にはまだ死ぬとも生きるとも盗むとも乞食になるとも何のあてもつかないのだった。親には連絡は入れられない。まだ働いていることになっている。なぜ？それはわからない。親子の関係も所詮は情に基づかないものだって。社会が懸命に教え込んだから、それを 無意識に守ろうとしているだけなのかもしれない。それともこれは悲しい見えっ張りに過ぎないのだろうか。こんな落ちぶれた姿だけは育ててくれた両親に見られるのは耐えられない。散々お金を出してもらって大学まで卒業させてもらって、その結果が無心ではあまりにも申し訳が立たない。だから黙ってみんな死んでしまうのではないだろうか。悲しいくらいの潔癖症、歪み切ったような腹切り武士道、結局はそれがより親を悲しませることになると知っていても。どうしました？同じ頃、さっき杉田周平が連絡をつけたあの上司は、事務所の電話の前に突っ立っていた。それをまだ若い社員が見つけたのである。
実は前勤めていたやつが連絡をつけてきてな。年齢が高いんで一旦は知らないふりをして切っちまったんだが、なんだかかわいそうな気もしてな。
そんな優しいところを見せるからには、雄平が連絡をつけようと試みたのはまるきりの見込み違いでもなかったらしい。ちょっとかいつまんで雑談がてらに話を進めると、けれどもその女性社員は、
やめた方がいいと思いますよ。だってそんな年齢でやめさせられたってことはきっと問題があったに決まってますよ。
そうかな。
そうじゃなくたって、うちの部署成績が良くないんですから、経費削減が目標です。
おいおい、それは私が心配することだろう。
なんて笑い返すうちに、もう雄平のことなんかきれいさっぱり忘れてしまった。おそらくこの上司は自宅に帰って妻の用意した精一杯の幸せの食卓を楽しむことだろう。賃金の不安などまるでなく、ただビールを友として。終わり。
Thank you.